5月1日金曜日の社会面、暮らし面、読者の声ほかです。小樽の記事です。30日午後2時10分ごろ、小樽市あさり市で草地が燃えていると付近住民から119番通報がありました。現場は JR 函館線あさり駅から北西に約500メートルの線路脇で、 JR 北海道は函館線小樽手稲間で約2時間半運転を見合わせました。新千歳空港を発着する快速エアーポート15本を含む合わせて49本が運休し、約1万6000人に影響が出ました。小樽署によりますと、約1時間後に鎮火しましたが、草地と近くにあった漁具の保管小屋一棟が半焼しました。小屋を所有する60歳男性が消火活動中に手に軽い火傷を負いました。小樽署は詳しい出火原因を調べています。次は第一社会面から、小樽スキー場男児死亡の記事です。小樽市のあさり川温泉スキー場で昨年12月、札幌市東区の保育園児後藤ひなたちゃん5つがベルトコンベヤー上のエスカレーターに巻き込まれ窒息死した事故で、運営会社サッソン小樽市が設置した第三者委員会は30日、調査報告書を公表しました。作業効率を優先するため、異常時に自動停止する安全装置が現場の判断で作動しないよう無効化されていた可能性や、現場を組織的に監視、是正する機能が働かない会社側の構造的欠陥を指摘しました。報告書によりますと、安全装置には4つの自動停止機能が備わっていました。行き詰まりでセンサーが頻繁に誤作動するため、現場の作動技術管理者が独断でセンサーに鉄板などを貼って無効化する処置が常態化していたといいます。事故時も作動しない状態だった可能性があると指摘しました。事故は昨年12月28日に、駐車場とゲレンデを結ぶ上りエスカレーターの降り口で発生。ひなたちゃんは降り場付近で転倒し、終点に埋設されているローラーとベルトの間に右腕や着衣を巻き込まれました。約45分後に救出されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。小樽署は今年1月、業務上過失致死容疑で運営会社を家宅捜索し、捜査を進めています。関連で、発電機の電力不足、救出に遅れと指摘。市消防本部は反論とあります。報告書では、本部の隊員が出動した際、持参した発電機の電力不足により、男児を巻き込んだ設備を機材で切断する作業が難航し、救出完了まで時間を要したとの指摘がありました。市消防本部は、当時、機材の不具合はなかった。あらゆる方法を試しながら最善を尽くして救助に当たったと説明しました。読者の声からお読みします。士別市、小畑明子さん、91歳。夢は先生、病院での出会い。木曜日の病院は空いていた。待合室で本を読み始めると、背後の椅子から女の子が私の隣に移ってきた。いくつなの？と聞くと、5歳、弟がね、ベッドから落ちて足を痛くしたの、と心配そうに顔をしかめた。本を閉じ、声のトーンを落として、女の子と しりとりを何回か繰り返す。遊びに飽きてきたので、大きくなったらどんなお仕事をしたいの？と聞いてみた。すると、字を書くのが好きだから先生になりたいという。女の子の耳元に近づき小さな声で、私ね、先生だったの、と教えたら、と驚き、のけぞった。いっぱい字を書いて、たくさん本を読んだら先生になれるよ、という私の言葉に、女の子はうんとうなずいた。診察を終えて帰ろうとすると、さようなら、と後ろから女の子がかけてきた。涙が出るほど嬉しい出会いだった。あの子、きっといい先生になる。時々思い出して優しい気持ちになっている私です。読者の声からでした。次は高橋みっちょ線、同心川柳です。すれ違う、風も優しくなって春。すれ違う、風も優しくなって春。札幌橋本アッコ。ホルムズへ平和の鳩を飛ばしたい。ホルムズへ平和の鳩を飛ばしたい。札幌矢野てるみ。スマホ検索。野に咲く花な解き明かす。スマホ検索。野に咲く花な解き明かす。岩見沢内田武志。老人病、腹いっぱいの薬飲む。老人病、腹いっぱいの薬飲む。苫小牧、入倉明。週刊誌、どこで聞いたか胸の内。週刊誌、どこで聞いたか胸の内。小樽、幸室氏。まだ寒いけど、気分だけ春してる。まだ寒いけど、気分だけ春してる。鹿追、丹野ひな。鹿追高校2年、千者銀。真実を知りたい紙面、深く読む。真実を知りたい紙面、深く読む。同心川柳でした。以上で、社会面、暮らし面、読者の声ほかを終わります。